ただいまより、主の年2023年9月10日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。主をたたえよ。日々、私たちを担い、救われる神を。この神は、私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。賛美歌7番を賛美します。
Thank you.
詩編講読、詩編第134編、講読詩編の151ページになります。詩編第134編、都に昇る歌、主のしもべらよ、よごと主の家にとどまる人々よ、天地を作られた主がシオンからあなたを祝福してくださるよう。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第23章50節より56節、新約聖書の159ページになります。ルカによる福音書第23章50節より56節。さて、ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚の決議や行動には同意しなかった。ユダヤ人の町、アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいたのである。この人がピラトのところに行き、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出て、遺体を十字架から下ろして、雨布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩に掘った墓の中に納めた。その日は準備の日であり、安息日が始まろうとしていた。イエスと一緒にガリラヤから来た婦人たちは、ヨセフの後についていき、墓とイエスの遺体が納められているありさまとを見届け、家に帰って香料と香油を準備した。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時、私ども礼と真理をもってあなたを礼拝することができますように、あなたの聖なる皆のご栄光を心より崇めることができますように、どうぞあなたがこの礼拝においてあなたの救いの御旨を私ども一人一人にさやかにお示しください。どうぞ御前に集う私ども一人一人に聖霊を豊かに注いで、あなたの救いのご計画のために用いてくださいますように。このことのために、この礼拝に奉仕をします、奉仕者一人一人をどうぞあなたが強めてください。また今この時、日本中において、世界中において、主の日の礼拝が執り行われることを覚えます。その礼拝一つ一つをどうぞあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。教会につながります一人一人をどうぞ、この一日も、そして新しく始まる一週間の上にも、 あなたの豊かな祝福を注いでください。幼い者から年老いた者まで、どうぞあなたが支え導いてください。体調に不安を抱える者、また新しい道に踏み出そうとしている者、親戚をあなたのもとへと送った者、そして新しい命を与えられた者、またさまざまな課題問題を抱えている者、仕事の悩み、また学びの不安、さまざまな助けを必要としている者、どうぞあなたが一人一人を支え導いてください。そしてこの礼拝から使わされていく新しい週間のそれぞれの場所において、あなたから託されている使命と役割に励んでいくことができますように、力を注いでください。また聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを覚えます。どうぞそこに集う一人一人の上に、あなたにある導きを与えてください。主よ、この地上においてさまざまな混乱が続いています。紛争、戦争が続いている地域があります。さまざまな災害に苦しめられている人々がおります。病やさまざまな疫病に苦しむ人々がおります。どうぞあなたの憐れみによって、この地上にあえぐ一人一人を助け出してください。どうぞこの地上の歩みの上に、どうぞあなたにある平和を与えてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌139番を賛美します。ご起立ください。 着席ください。本日のメッセージは神の国を待ち望んでです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。新型コロナウイルスもようやく収束したかなと思ったら、また繰り返してきているというような報道もあります。そしてインフルエンザの流行も続いているという報道もあります。思い返してみれば4年くらい前にですね、突然コロナがやってきて、あまり関係ないだろうと思っていたらですね、あれよあれよあれよという間に広まって、いろんな影響を及ぼした4年間だったと思います。この4年過ごしながらですね、もしかしたら神様の国ってこんな風にやってくるのかなって思ったんです。イエス様は、神の国は突然にやってくる、まさかと思っている時に泥棒が入るようにやってくると言われました。私たちはもしかしたら昨日と同じ今日がやってきて、そして今日と同じ明日がやってくると思っています。だから最後の審判への備えは、いつかそのうちにしておけばいいだろうと思っているかもしれません。でもそんなふうに思っているときに突然にやってくる、それがこの世の終わりであり、最後の審判であり、神様の御国の完成の時です。この世の中の声はコロコロと変わっていきます。今回の感染症に対する評価も、何年後何十年後に振り返ってみたときに、どういうふうに評価されるのか分かりません。でも教会というのは、どんな時にでもいつもしていることをやり続けていくんです。神様を礼拝するということをどんな時も続けていきます。どうしてかというと、この世を支配しているのは病ではなく、死でもなく、神様だからです。だから礼拝以外の事柄はいろいろと臨機応変に対応していけばよいのです。でも神様を礼拝するということをいつも通りに、どんな時も行っていくのが教会です。宗教改革者のマルティン・ルターはこんな言葉を言ったと言われています。たとえ明日世界が終わるとしても、それでも私はリンゴの苗を植えるという言葉です。明日世界が終わるとしても、いつもやっていることをといつもやっていることと同じことをやり続けるというのです。それは逆に言うと、普段からいつ終わりが来てもいいように日々を生きるということです。教会はまさにそのようにして神様を礼拝して歩んでいます。世の中の声がいろいろ変わっていっても、いつもなすべきことをしていく。それが教会であり、また私たちの歩みであり、そして今日の聖書に登場したアリマタヤのヨセフだったのかもしれないと思うんです。このアリマタヤ出身のヨセフという人は、イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していた人物だったと言われています。ある時までは隠れた仕方で信仰を守っていました。でもイエス様が十字架にかけられて、その 埋葬が必要になったとき、イエス様の埋葬、葬りに対して、亡くなった方に対して、普段するべきことを申し出たんです。でも、この時にイエス様の葬りを申し出るということは、とても勇気のいることでした。なぜかというと、イエス様に対する信仰が明らかになっていったときに、世間の目は、アリマタヤのヨセフに対して厳しい目を向けていくことが分かっていたからです。もしかしたら自分の地位を失うかもしれない。自分のコミュニティから追い出されてしまうかもしれない。そんな危険を前にして、イエス様の弟子でさえ逃げ出してしまった状況の中にあって、アリマタヤ出身のヨセフは、イエス様の十字架を目の前にしたときに、神様の救いのご決意が、まさに命がけのご決意なんだということを受け取って、そして、がぜん表舞台へと登場してくるのです。そして、このアリマタヤのヨセフは、それまでは隠れた仕方で歩んでいたけれども、この時に表舞台に進み出て、神様の救いのご計画の、神様の救いのご計画を、その一コマを担うものとなっていくのです。キリストの弟子として、明らかに生きていく、その姿へと変えられていきます。愛する者、尊敬する者が亡くなったときに、その葬りをする。誰でもするような、普段の当たり前の行為が、許されない状況というものがあります。新型コロナが蔓延し始めた時もそうでした。アリマタヤのヨセフも十字架にかけられて亡くなられたイエス様を葬る。愛する者、尊敬する者を葬るというその当たり前の声が世間の声によって許されないような状況の中にいたんです。でも彼はこの時勇気を持って普段するべき、いつも通りするべきことを成していきます。もしもこの時、アリマタヤのヨセフがイエス様のご遺体を取り下ろして、そして墓に納めなければ、もしかしたらイエス様のご遺体は野ざらしになってしまっていたかもしれません。そうすると、獣に食われて、腐り始めて、復活したとき大変なことになっていたかもしれません。でも、アリマタヤのヨセフのこの行動が、イエス様のご復活に備えた重要な働きをしていくということになるんです。さて、このアリマタヤのヨセフという人が一体どんな人だったのかということなんですけども、4つの福音書に書いてあることを重ね合わせていくと、この人がどういう人だったのかということが立体的に浮かび上がってきます。この人の出身はユダヤ人の町のアリマタヤというところでした。このアリマタヤという町はイスラエルの国の西側、地中海に面したテルアビブ・ヤッファの近くにあった町だと言われています。今の、現在のですね、テルアビブの町は港町でして、 そこはイスラエルの経済文化の中心地で、そして、国連などではそのテルアビブをイスラエル国の首都というふうに見なしています。また、使徒言行録の中にもヤッファの町にペトロが滞在するという出来事も描かれています。このヤッファという町が当時から地中海世界においてとても大切な役割を果たした町だったということがわかります。このアリマタヤのヨセフはそういうですね、大都会に近い町の出身でした。またマタイによる福音書の中には岩に掘った自分の新しい墓を用意していたということが書かれています。なのでもしかしたら年配で、そして自分の亡くなった後のですね、お墓のことまでちゃんと整えていたということがわかります。さらにはこの人は身分の高い議員であって金持ちだったと書かれています。大都市の近くの出身でお金持ちで身分が高い議員ということになると、当然人々に対する影響力も大きくなります。だから逆に下手なことを言ってしまうと足元をすくわれてしまうという危険性もあるかもしれない。だからそういうことにならないように普段から気を使って周りの人たちとの関係を良い方向に築いていた、まあそんな人だったんじゃないかなって思うんです。ルカによる福音書の見方だと、神の国を待ち望んでいた善良な正しい人であって、そしてイエス様のことを十字架刑に追い込んでいこうとする同僚の議決や行動には同意しなかったということが書かれています。まあ、この同意しなかったって書いてあるんですけども、まあ、明らかに反対した、阻止しようとしたとは書いていませんので、おそらくは反対はできなかったんだと思うんです。どうしてかというと、これはヨハネによる福音書の書き方ですけども、ユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたからです。マルコによる福音書にはただピラトのところに行ったというだけではなくて、勇気を出してピラトのところに行ったというふうに書かれています。大勢の人たちが情報に惑わされて押し流されていく中で、みんなと違うことを、正しいことを言っていくというのは本当に勇気がいることだと思うんです。このヨセフは本当であればイエス様の裁判の時にその勇気を出したかったんだと思うんです。でもきっとできなかった。周りの同僚たちのことを、その声を恐れて黙っているしかなかった。同意はしないけども積極的に阻止をすることもできなかった。そうこうしているうちに、尊敬している、そして愛してやまないイエス様が亡くなってしまったんです。どんなにか悔しい思いをしたでしょうか。このヨセフは自分がイエス様の隠れた仕方で弟子であるということを隠し続けていれば、この先何事もなかったかのように議員として仲間内の中で生活を続けていくことができたはずです。この当時は犯罪人とみなされた者の死体は親族によって丁重に葬られるということが禁止されていたそうです。だから しばしば野生動物に食い散らかされた後に共同墓地に投げ込まれたのだそうです。だからもしもここでアリマタヤのヨセフが勇気を出さなければ、イエス様はそのご遺体は野生動物に食い散らかされてしまったかもしれません。まあ、でもイエス様のことですから、まあ、そうなっても無事に復活したと思うんですけれども、まあ、大変だったと思うんです。この時、アリマタヤのヨセフが勇気を出して申し出て、イエス様のご遺体を丁重に葬るというその行為が、イエス様のご遺体を損傷から守ることになりました。でも、きっとこのことで、このヨセフは自分の議員としてのキャリアを棒に振るという覚悟をしたと思うんです。勇気を出して、イエス様のご遺体を葬っていく。そして、その後、女性たちもヨセフの後に従って、イエス様の埋葬を見届けていきます。そしてそのことが、イエス様が、仮死状態であったのではない、確かに亡くなられたのだということを見届けていくことになります。そしてそのことが後にイエス様が仮死状態から生き返ったのではなくて死から蘇られたのだというイエス様に対する復活の証言へと結びついていくことになるのです。アリマタヤのヨセフが、それまでは、臆病に、自分の信仰を表に出さないようにして、生活をしていました。けれども、勇気を出せたんです。このアリマタヤのヨセフの行動から私たちが学びたいことは、普段は隠れた仕方で弟子となっていても構わないと。私たちもそういうことあると思うんです。いつでも自分がクリスチャンだという証を立てながら生活をするということが難しい場合もあると思います。キリスト教主義学校で働いていれば、あるいはキリスト教主義学校に通っていれば、そういうことはないと思います。でも、そうでないところで、職場で、あるいは家庭で生活をする中で、自分がクリスチャンだということを証しすることが難しい状況があると思います。そういう時には、かつてのアリマタヤのヨセフのように、隠れた弟子となっていても構わない。でも、いざという時、神様が、今こそあなたは証しするその時なんだ、今でしょうという時には、明らかな仕方で勇気を持ってキリストを証ししていくということが大切になります。そしてまた、このアリマタヤのヨセフの行動から私たちが学びたいこと、それは私たちが勇気を出す時にもう遅いということは決してないということです。イエス様が亡くなられた後に勇気を出したんです。普通考えれば、勇気を出すんだったらもっと早いうちでしょというふうに思いがちなんですけど、勇気を出したのが遅かったねって思いがちなんですけど、そうじゃないんですね。イエス様が十字架にかけられて亡くなられた後に勇気を出していく。それは遅いどころか、神様が備えられた時であった。だから私たちが勇気を出すことにもう遅いなんていうことはないんです。私たちの信仰生活で言えば、 洗礼を受けることにもう遅いということはありません。そしてまた伝道していく、そのことにもう遅いということもありません。また献身をしていく、牧師となって教会に仕えていく、その働きをするにももう遅いなんていうことはないんです。それが神様から示されるその時であるならば、私たちはいつでもその時に勇気を出していいんです。私たちは神様から示されたまさにその時にいつでも勇気を出せる、そういう弟子でありたいと思うんです。僕にはですね、このアリマタヤのヨセフというと、秋田工業協会で牧師をしていた時に一番最初に葬儀をしたご高齢の姉妹のことを思い出すんです。その方はですね、戦争時代を経て乾いた魂の中で教会の家庭集会に誘われて、そこに出席をするようになって、やがて教会の礼拝に出席をするようになりました。その方が礼拝に出るためには相当の決心と勇気が必要だったのだそうです。日曜日に夫がゆっくり休んでいる、どうして礼拝に行くのって言われた時に、その理由がうまく説明できない、だからうまく説明できないから家を出る時には朝早く起きて食事の準備を全部して、洗濯も片付けも全部やって、文句を言われないように済ませて、そして夫が起きない間に窓から頭を下げてですね、夫に見つからないようにして、しゃがんで這うようにして門のところに行って、門から出たらあとは一目散にかけて教会に走っていったのだそうです。そのご主人はですね、日曜日に昼間まで寝ていることが多かったそうなので、土曜日から準備をして、日曜日は朝から家事のすべてをまんべんなく片付けて礼拝に出席して、そして礼拝が終わればですね、もうすっ飛んで家に帰って、まるで教会に行ってなかったかのようにですね、ご主人が起きてくるのを迎えていたのだそうです。そんな毎週が続いていた。そのことをですね、当時の秋田工業協会の塩谷牧師に話をしたところ、あ、それ隠れキリシタンだっていうふうに言われたそうなんです。まさにこの人は隠れキリシタンのようにして信仰生活を守っていたんです。